ルカによる福音書第20章の9節から13節。イエスは民衆にこの例えを話し始められた。ある人がブドウ園を作り、これを農夫たちに貸して長い旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を収めさせるためにしもべを農夫たちのところへ送った。ところが農夫たちはこのしもべを袋だけにし、何も持たせないで追い返した。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはこのしもべを袋だけにし、侮辱して何も持たせないで追い返した。さらに3人目のしもべを送ったが、これにも傷を負わせて放り出した。そこでブドウ園の主人は言った。どうしようか、私の愛する息子を送ってみよう。この子なら多分敬ってくれるだろう。以上です。自動車のですね、運転の経験でですね、一番ですね、怖い思いをしたのは高速道路でブレーキがですね、ロックされたというですね、ロックされたというよりもベルトが切れたんですよね。それでブレーキが効かなくなったというですね、あれはやっぱり怖かったですね。まあ、電気系統のベルトが切れてどっかに当たったらしくてですね、でたまたまですね、サービスエリアのですね、すぐ近くだったのですぐサービスエリアに入って事なきを得たんですけど、でもなんかですね、高速道路で100キロ飛ばしていてブレーキが効かないっていうほど怖いもんはないなとですね、後でですね、冷静に考えるとですね、やっぱりですね、ちゃんと整備はしとかなきゃいけないなですね。まあ、でもですね、半分落ち着いてですね、まあ落ち着かなきゃいけないと思ってますからですね、ブレーキかけなくても、じゃあどうしたら止まれるかなとかと思いながらですね、でここの片隅ですね、いや神様が必要とされるんだら助けてくれるだろうみたいなですね、なんかああいう時って面白いですよね、いろんなことを考えてですね。まあ今も生きてますからですね、きっと神様が何かしろということだったんだろうなと思いますが、まあ、初めての経験でしたのでですね、やっぱりブレーキが効かないっていうのはですね、何か一つ神様がその時教えてくださったんだろうなと。まあその頃もですね、毎週500キロから600キロ走ってですね、教会を回ってた時だったので、少しブレーキかけなさいっていうことを教えてくれたんだろうなと、まあそういうふうにですね、思っておりましたですね。まあ、真剣に神様の中にあるですね、自分の命っていうのを問うてみたときにですね、今やってることが本当にいいことかどうかっていうことを考えなさいっていうことだったんだろうなと、まあそういうふうに受け取ったのです。まあ、イエス様のですね、ブドウ園と農夫の例えですですね。でもここをですね、読んでみるとですね、まあブドウ園をですね、貸してですね、旅に出られますけども、まあ、農夫たちはですね、それを自分のものにしたんですよね。初めはそんなつもりはなかったと思うんですよね。でもどんどんどんどんエスカレートしていくんですね。これが何だろうなと。で農夫たちはですね、ことごとくですね、園庭、ブドウ園のですね、管理人が送ってくるものをですね、追い返してしまうというですね、まあ、こういうことが書いてあります。最後にですね、私の愛する息子を送ってみよう。この子なら多分敬ってくれるだろう。送るんですけどですね、その息子は殺してしまう。一番やっちゃいけないことをですね、最後にしたということなのでしょう。どうしてですね、このですね、農夫たちはブレーキが効かずにですね、突っ走っていって最後はですね、息子を殺してしまうまで行ったんだろうなと、そのことをですね、なぜブレーキが効けなかったのかという、まあ、そのことを思うのです。まあ、結局自分のものにしようとしたんでしょう。本来は自分のものではないのに自分のものにしたという、それがですね、見えなくなってしまったということかもしれないなと思います。まあ、昨日はですね、唐津教会っていうところに行ってきましたですね、初めて行ったんですね。で、まあ、先月は扇教会って、またこの佐賀のですね、立派なんです。とっても立派です。で、子ども園もそれぞれに併設されててですね、すごく多いんですよね。100人超えてるんだと思うんですけどね、佐賀の2つの園でですね。で、古くからありますから、もう100年ぐらいの歴史がそれぞれあるんですよね。なので、市長さんとか学校の先生とかみんなそこの出身ですよね。なのでいろんな補助申請してもすぐ通るんですよね。面白いですよね。やっぱ思い出がある建物やっぱり残したいんですよね、教会。だから小木の教会もですね、唐津教会も多分ボーリスだと思うんですけど、とってもいい教会で雰囲気があって、保存するべきですね、教会なんだろうなと思うんですね。で、子供は大きいんです。でも教会はいないんです、人が。 んでなんだろうなっていうですね、なんでだろうって、子供だけは大きくなっていくんですよね。でも教会はどんどんどんどんですね、しぼんでいってですね、今礼拝がですね3人とか4人、なんでなんだろうとまた考えながらですね帰ってきたですね。神様がですねこの教会に与えたミッションっていうのは一体何なんだろうですね。まあ、初めはですね子どもたちのこととかですねだったんだろうけど、本当のミッションは子ども園を大きくすることじゃないはずなんだけどなみたいなですね。まあだからといってですね無駄だってそういうことじゃなくて、だから土地に住んでいる人たちの心の支えになってるわけですから、それはそれでですね役目を果たしたと思うんですけど、それと一緒に教会がなぜ成長できなかったのかなと、その疑問をですね思っております。そうするとですねやっぱりそこに使わされていったですね牧師の問題もあるだろうなと。牧師が本当にそのミッションを持ってですねそのミッションに対して真摯さがあったかということだろうなと、まあ、批判しちゃいけませんから誰が牧師でいたとか言いませんけどですね、多分そういうとこなんだろうなと思います。自己中心的とかですね、なんか違うことを考えてですねやってたんだろうなと思いながらですね、しかしですねそういう中であっても神様っていうのはですね恵みを与えてくださる、まあ、そのことに対してですねこれからですね真摯にですねやっぱり取り組んでいかなきゃいけないかなと思います。まあ、与えられた賜物に対して自分はどう働いてんだろうな、自分のものにしてしまってんだろうか、そうなると暴走していきますけど、これは神様のもので神様の使命が必ず与えられている、そのことに対してですね真摯であるかどうかという、まあ、そのことが問われているんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たち一人一人に与えてくださっている命に対して私たちが真摯に受け取り、そして生かされたこの人生を神様の御用のために生かしていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会に集う信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々にはイエス様が寄り添ってくださって御言葉によって励まし癒しの御手を与えてください。今日も私たち一人一人に与えられたその信仰と、そしてその与えられる糧をどうか聖霊によっていただくことができるように導いてください。この祈り主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。